Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、自分の見た目が嫌になったことがあるです。ゲストに元アンジュルムの和田彩香さん、そしてルッキズムをめぐる女性の経験について研究されている和歌山大学准教授西倉美希さんに、それぞれの視点からお話を伺ってきました。
今回はリスナーからのメールをご紹介したり、外見に基づく偏見差別であるルッキズムについて考える本やドラマをご紹介します。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー。改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。
この番組は7月からスピナーでスタートしましたが、10月から J-WAVE のラジオでも放送が始まりました。ラジオになりまして、
ね、
真希ちゃん聞いてみてどうでしたか？
いやー嬉しいですね。なんかすごい、なんだろう、音楽がね入ることでまたちょっと違った体験として聞けて新鮮、
うん、聞こえますよ ね。本当にこう音楽とこう言葉が混じり合って、ね、うん、なんかこうポッドキャッツで話していることと重なる部分あるんですけど、
うん、
深夜というね時間にも合っている
合ってる
なと思いますね、うん、
ちょっと私は結構寝ちゃってる時間なので、
うんうんうんうん、
あのラジコで聞いたり ね
最近早く寝てて、
寝てて
眩しいです、はい、そんな姿が
9月から10月にかけては、自分の見た目が嫌になったことがあるをテーマに、アイドルの和田彩香さんと和歌山大学准教授の西倉美希さんにお話を伺いました。どんなお話が特に印象に残ってますか？
はい、
はい、
いろんなお話で本当にこうどれも勉強になったんですけど、和田さんと話している中で、こう和田さんが自分の身近な人とこう話す中で、うん、自分がこうコンプレックスに感じてたこととか、体型だったり見た目で、うん、もうその相手から見ると違った風に見えたりみたいな話って、うん、あ、すごくなんというかこう近いところだけど、
うん、
考え方とか捉え方の変化が起きる、
うん、
しかも信頼関係があるからこそすごく信じられることだなと思って、
うん、
なんかいいなって思ったの印象に残ってます。
確かに、うん、私ね和田さんとの話だと、うん、なんかこう友達との関係の話がすごい印象に残ってて、うんうん、やっぱりこのルッキズムに関しては社会が変わっていくべき問題ではあるけれども、うん、なかなか変わっていくのがスピードが遅い社会で生きていくのがやはり辛くなってしまうと思うので、うん、そんな中でやっぱり信頼できる友達とのね、うん、コミュニケーションっていうのがすごく支えてくれるっていうのが、うん、そうだなって思いながら伺ってました。
本当ですよね。
西倉先生がおっしゃってたのだと、私は外見の持ち主の問題ではないってはっきりと、うん、あのおっしゃってたことがすごく印象に残っているのと、あともう一個、これ私は紙に書いたんですけど、
うん、
まあ、自分たちの体は多様性を目指すまでもなく多様なのであるともおっしゃっていて、
うん、
まあ、すごくこう西倉先生がお話ししていただくことで頭がこう整理される感じがあって、うん、こう自分の言葉でこうルッキズムがなんで問題なんだろうかってことについて、うん、話せるようになったなっていうのがすごく、ね、
うん、
印象的でした、
う 当にそうですね、うん、西倉先生とは本当に専門家の観点から、まあ、そもそもルッキズムっていう自分たちの中でも定義があやふやだったものをしっかり言葉にしてくださったりですとか、でも私も本当にこのルッキズムっていう問題がマキちゃんが話してたこう体の、ね、持ち主じゃなくて周りのものの見方であったりとか、うん、そういうもの社会の方っていうことのを、うんに問題というかが理由があるんだよっていう話の中から、じゃあその確率的な美じゃなくって、もっとこう多様な美、美そのものを否定するっていうことではなくって、うん、いろんな美のイメージだったり形だったりっていうのがもっとある、まあ、そもそもあるんだっていうことを知っていくことってもどんどんやっていきたいなって思いました。
確かに、
はい、ね、リスナーの方からメールをいただいているのでご紹介していきます。
はい、
あさってさんです。ありがとうございます。こんばんは、26歳の会社員です。私はマッチングアプリをしているのですが、プロフィールに顔を載せることに抵抗があって載せていないため、マッチした相手と会う際に初めて顔を見せることになります。しかし初めて会った時にブスだったと思われるのも怖く、かといって初めからプロフィールに自分の顔を晒す自信もなく、なかなか会うまでに至りません。周りによる外見のランク付けなど、これまでの人生の中でルッキズムによって失った自己肯定感を取り戻すことができておらず辛いです。ルッキズムに抗いたいのに気がつくと支配されているということが日常の中に結構あり、どのような心持ちで過ごしたらいいのかとモヤモヤしています。お二人はこのようなモヤモヤを感じたことはありますか？毎週金曜日の仕事終わりにスリープオーバー聞くのと、Me & You のメールマガジンを読むのがいつも楽しみです。ということで、あさってさんありがとうございます。
ありがとうございます。わー、はい、スリープオーバーとメールマガジンを、
はいはい、あまりに嬉しい、はい、みちみちになりますね胸がパーって、はい、
ね、
なりますが、
すごい難しいなって思って、
うん、
ね、
うん、
やっぱりこうね、あさってさんもおっしゃってたけれども、これまでの人生の中でこうルッキズムによって失った自己肯定感って、うん、積み重なってきてるから、
うん、
すごい蓄積されていて、
うん、
こうなかなかこうね、
うん、
苦しい場面が多いっていうのを改めてこのマッチングアプリという場所でも、
ね、そうですよね。しかも本当にこう自分では抗いたくってこう努力をしていたとしても、うん、こう不意にこう矢みたいのが飛んできて、うん、あっていうような体験っていうのはやっぱり自分自身にもあるなというふうに思うので、でもどういうふうにねそういう時過ごしてるかな。西倉先生のお話の中でもあった、はい、そのいろんな美のイメージみたいなことって、確かにこう、うん、言葉だけだとそんなこと言ってもみたいなことってちょっと思うこともあるじゃないですか、
はい、
でも例えば海外のドキュメンタリーみたいなものとか、ね、本当にこういろんな体型の方とかいろんなそれこそセクシャリティとかのジェンダーとかの方々がこうめいめいに、うん、よそってる番組が私は好きだったりするものがあって、
うん、
もちろんその一人一人がいろんな葛藤があったり映ってないところにたくさん問題をきっと抱えてるんだけど、うん、でもそういう人たちの中に何かしらのこうもちろん全てはわからないけどちょっと絆みたいなものとか、
うん、
仲間がいるみたいなことを感じたりすることとかで一つなんていうかその心強い気持ちになるみたいなので、うん、自分の中のその基準っていうものをこう増やすことをこう絶えず注ぐみたいな、うん、自分の中に、まあ、それでも打ち砕かれることはねあるんですけどね。
でも一つのね、うん、選択肢というか、
うんうん
ね、
そう一つのやり方として、うん、
やり方として、
うん、
でもどうなんだろう。でも私はこのあさってさんがこう、うん、すごくそういう気持ちになってしまうっていうことを、うん、無理はしないでほしいなっていう風に、う
ん、やり方を少し工夫することで、
うん、
なんか無理してた部分ちょっと和らげたりとか、うん、ちょっとそのブロックなんだろうちょっとこうね、
ね、
避けるとかあるかもしれないですね、うん、
ね。
あとちょっとわからないですけど、
はい、
なんかそのブスだったと、まあ、思われるのは本当に嫌ですよ。でもやっぱり思う方が悪い、
うん
うん、もうやっぱそれは思う方が悪いから、うん、それは近しい人としてなんて言うんですか、パートナー候補としてはやっぱり、
うんうん、
なんかちょっと嫌ですよね。
確かにね、ちょっと嫌だよね、
うん、まあ、ね、その前にまず思われたくないのは本当にそう、もう絶対思われたくない、うん、けど、あの、思う方が悪い、
うん
うん、それはね、そう、もう西倉先生もおっしゃってた。そうね、
思ってさらに言ったりしたら最悪だね、
うん、そうですね、そうそうそうなんですよ。その美の基準どっから来たっていうことを問うてみようっていうね、
うんうんうんうん、
話かなと思って、
はい、はい、あさってさん、メッセージありがとうございました、ね、今日はですね、あのルッキズムについて考える本だったりとか、あのドラマで印象に残ったものをそれぞれね持ち寄ってるんですよね。
はい、はい、私からは本なんですけれども、
はい、
モナ・アワドさんのファットガールをめぐる13の物語という本をご紹介できたらなと思っています。
はい、
翻訳が加藤ゆかりさんと日野原圭さんによるものです。
はい、
でこの作品が、その体のサイズをめぐって、あの主人公のエリザベスっていう女性がいるんですけれども、がその自分の体のサイズがこう大きいっていうところがあって、そこからこうどんどんいろんな、うん、恋愛だったりとか親との関係であったりとか、うん、親友との関係とか、本当にこう自分たち自身どのような人にも経験があるような学校生活からこう、まあ、いろんな出来事を経てこう体がどんどん痩せていくんですよね、
うん、
で痩せていくんだけど、痩せていったからといってなんかめっちゃ急にハッピーになったりってしないんですよね、うん、でこうあの後書きにも書かれているんですけれども、翻訳者の方々の中で、うん、本当にこう、うん、と今そのボディポジティブとか西倉先生の回でもおっしゃっていたような、すごくこう勇気をくれる言葉でもあって、うん、一つの重要な態度でもあるけれども、うん、果たしてこうじゃあそのボディポジティブ、ボディイメージみたいなものとかボディポジティブっていうことで自分が理想とするような例えば体型になっていったとしても、うん、必ずしも自分の体の居心地が良くなるかっていうとそうではないっていうことが、はい、すごくこう複雑なまま書かれてるっていうのがあって、うん、やっぱりそのいろんな体の記憶みたいなものもありますし、
はい、
そこで培われてきたかつての体で培われてきた自分の見られ方であったりとか、うん、すごくやっぱり心に残っていること、
うん、
先ほどあさってさんの中にもあったやっぱりこう蓄積されてきてる考え方みたいなものが不意に顔をこう出す瞬間があって、
うん、
それに苦しめられたりとかっていうことがあって、
うん、
いかにその自分のイメージだけではなくて他者のイメージの中でその人っていうのが、はい、あの、まあ、生きているのかで時には生きなければいけないのかっていうのがあって、はい、なんかすごくその分かりやすいハッピーエンドとかこうしたらこうみたいな答えが書いてあるものではないんですけど、
うん、
すごくそういうこう重要な視点が書かれてるなと思って、
はい、へー、はい、なんか体の居心地って言葉すごい、はい、あーってなった、
うん
ね、
どんな風になりました？
なんだろう、うん、なんかそのなんか理想の体型っていう話は、うん、なんかこうイメージの中であったとして、うん、それが自分の体になんかこう入り込んだというか適応された時に、
うん、
じゃあそれが自分自身の心か体となんか合うかどうかみたいなところっていうのは、うんうんうん、すごく難しい部分だなって改めて思って、それが居心地って言葉で表現されてるのが、
うん、
あなんか自分自身もそういうのありそうだなっていうか、
うん、本当にそうですよ ね。だからこう外側というかが変わったから心がついていくってことでも、うん
ね、
なかったりとか、
うん、
そうするっていうのがあって、なんかそういう経験だったり、うん、あとはその書かれてるトピックの中にはさっきも話したような友達とか恋愛とか、うん、それこそ母とのちょっとこうあの困難な時にはでも分かり合うような、まあでも困難なみたいな関係って、うん、すごくこう、体のサイズに関わらず分かるって思うことがたくさん書かれていて、
うん、
でも一方で体のサイズにものが例えば大きい人でなければきっと得ないような体験っていうのも同時に書かれていて、
うん、
なんかそういう視点で書かれることのその視点で物語が、
はい、
まあ、普通と言ってもいいかもしれない物語が書かれることの いろんな立場の人の表彰があることの重要性っていうことをすごく感じる話だったんです。だからあのマキちゃんが好き、マキちゃんが好きそうなっていうか音楽とかいっぱい出てくるんですよ作品の中に、アーティスト名とか映画とかいっぱい出てきて、そうなんです。そういうとこもわかるって思うと同時に、あでもこれは結構決定的にわからないって思うような、わかると言ってはいけないんじゃないかって思えるような、すごく個別の体験もあって、それってすごく自分と他者が異なるっていうことをすごく実感する一冊だった。
なるほど、はい、すごく伝わってきた、
はい、モナーマドさんのデビュー作で小説ですね。主人公は同じ方になるんですけども、短編集っていう形でこう連続して、はい、
話が、一人 の、はい、その主人公の方がいろんな変化だったりとか、はい、一つ一つの短編で描かれている、
は
い、
そうです。そうなんです。
読んでみます。
ぜひちょっと話したいなと思いました
、ね、話したくなりそうな本だね、
うんうん、
はい、
マキちゃんはどうですか。
じゃあ私はなんかちょうどこの週末ぐらいにセックスエデュケーションのシーズン3を見てて、あの私実はあのシーズン2が見れてないのに、うん、シーズン3を見てしまったというので、ここで話していいのか悩んだんだけど、でもすごい、うん、なんだろう、今ちょうどあの私たちのスリップオーバーで話してることと重なるところがありすぎて、うなずきすぎたのでちょっと話したいなと思うんですけど、はい、まずこのセックスエデュケーションはあのネットフリックスで配信されているイギリスのドラマなんですけれども、まあ、舞台が一つの高校で、あの主人公のオーティスっていう人がセックスセラピストのお母さんを持ってるんですけれども、まあ、高校でこうセックスクリニックを開いていくっていうところから始まっていく、まあ、いろんな登場人物がいるので、それはあのご覧になってあの楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、まあ、そんな感じのお話で、うん、まあそのね、高校舞台にしてるんだけど、うん、シーズン3でね、なんかこう自称フェミニストの校長がやってくるんですよ、
うん、
でそれまでは本当にそのセックスクリニックで、うん、あの様々な性の、 あのなんだろうな、話がされる、まあ、すごくそれこそ私たちのスリップオーバーでやっていきたい、うん、いろんな話をしようっていうのが、うん、こうなされていくんだけど、うん、シーズン3であのそういう校長がやってきて、あのいろんな改革をされていってしまうんですけれども、うん、自称フェミニストの女性の校長なんですね、
うんうん、
でなんだけど、そのとんでもない改革っていうのが、まあ、とんでもないんだけど、ふと冷静に見てみると、これ多分日本でもこういうような性教育をしているなっていうような改革がされていってて、うん、例えばすごく印象的に残ってるのが、こうノンバイナリーの生徒がいるんですけれども、その人もこう性教育の授業の時に男と女のどちらかにこう分けられて、あのじゃああなたはこっちって言われたりとか、
うん、
まあ、あとはこう制服、それも今まであの私服校だったのに急に制服があてがわれて、あの制服のパンツをあの選んで履いていた、生物学的には女性の生徒がいたとしたら、それもスカートを履きなさいっていう風に、
うん、
あの言われたりとかで、メイクも全部禁止で、
うん、
なんかこう自分自身をこう表すようなファッションだったりとか、そういったことが全部こう禁止されていくっていうので、うん、まあ、いわゆる女は女らしく、男は男らしくみたいなのを望まれるような改革がいろいろなされていくんですけれども、うん、でその中で私がこのルッキズムとつながるなって思いながら見ていた部分が、まあ、例えばそうですね、その校長が言う言葉で、なんか鼻ピアスしてると本当は賢くないんだって思っちゃうみたいなことを言ったりとか、あとなんか黒人女性が生徒会長だと、まあ、先進的でいい印象を与えられるから、あのあなたがなさいみたいなことを言ったりするシーンがあって、
うんうん、
なんかすごく複雑にいろいろ絡み合ってるけれども、
うん、
こう見た目で判断されることって、あのジェンダーもそうだし、どういう性表現をするかもそうだし、
うん、
あと人種の問題もそうだし、もういろいろなことがこう絡み合っていて、でそれをなんかこうすごく伝統的なこれまでの こう見た目の判断でやってしまうとこうなる、こうなってしまうんだみたいなのがすごいドラマを通じてこう伝わってきて、すごくあ、これは私たちのスリープオーバーで話したいなと思って見てました。
話したいです。
そう、
うん、それをその自称フェミニストの校長がやってるっていうね、う
ん、そこがねすごく難しいなと思って、うんうん、こうね、女性のリーダーであれば、
うんうん、
どんな人でも信頼できるっていうわけでは
もうないっていう、本当にこういろんな今問題になっているさまざまなことが、うん、そのルッキズムもそうだし、
うんうん、
ね、もういろいろこう詰め込まれて、いろんな角度から
いろんな角度から
分析することができ そうですね、今の話だけでも。
そう、
うん、
もういろんな角度からね、うん、
って思いますよね。
あとね、うん、そのツイッターで見かけたんですけれども、なんかセックスエデュケーションについて書かれている方がいて、まあ、特に女性陣の肌補正がされてないのがすごくいいなってツイートされていて、
うんうんうん、
で、あ、確かにって思って、
うん、
なんだろう、結構ねドラマとかだと肌めっちゃ、うん、なんだろう、もうツヤーってなってたりとか、
はいは
い、いろいろとシワとかそういうのが消されたりとかしているような感じもあるのかなと思ったんですけれども、はい、うん、まあ、すごくなんだろう、それぞれの人の、
うん、
そのままの姿で映されているっていうのは、うん、そこも考える部分があるなって思いました。
そうですね、うん、その制作の過程というか、まあ、見えてるから過程ではないかもしれないけど、うん、そういうところから伝えてることがあるっていうのがあるんですね。私その肌補正もちょっと自分のこう見る目が甘くというか視野がちょっと全然狭かったなと思ったんですけど、
うん、
あんまりこう意識できてなかったなと思いました。
いや私もね、そんなに意識できてなかったよ、
う
ん、
ドラマの肌補正、うん、あ、そうかみたいな、
うん、でも改めて見るとね、
うん、
そう思うこと、あと、うん、もしかしたら日本のドラマとか見てみても、
うん、
例えばメイクとかも、
うん、
もしかしたら一般的にこういうメイクがいいなって思われてるメイクをしてるって可能性もあるかもなとか。
確かに、
うん、
もっと自分たちがさ会社で働いてる姿を思い出すじゃん、
うん、あ、そうそうそう、
グダグダでさ、
そう、
ボロボロ、
クマとかもっとすごいみたいな
ね、なんかそういう感じだよね、
うん、
ちょっと剥がれてるしとか、
うん、
そんな感じあるよね、アンバランスな化粧みたいな、
そうそうそう、
目だけとか
目だけ
そうそう、
ね、口紅だけ塗ってるとかね、
うん、塗ったりとか、うん、口紅もう剥がれちゃってるとかはもう日常茶飯事ですもんね、
茶飯事ですね。そう、あのセックスエデュケーションは本当人種としてもあのいろいろな方が出てて、ちょっとアジア系の方が少ないのかなってところはあるんですけれども、
うん、
まあ、そういった中でも本当にいろいろな方々の姿が描かれていて、なんかファッションとか見てるだけでもすごく一人一人の個性が際立ってて、
うん、
元気が出ますね。
いいですね、
うん、
こう今作品も見たいなって思ったし、
うん、
どうやって作られてるのかとか、
あ、確かに、ね、
そういうのもすごい気になるなって思いました、
うん、気になる、
うん、というわけで今回はルキズムをテーマにそれぞれご紹介してきました。まず本でファットガールをめぐる13の物語、モナアワードさんによる作品です。そしてネットフリックスで配信中のセックスエデュケーションです。よかったら皆さんもぜひチェックしてみてください。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、久しぶりに2人だけでお送りしてまいりました。そして次回からは新しいテーマでスリープオーバーしていきます。テーマは婚姻制度にモヤモヤしたことがあるです。結婚ということに対して、まあ、制度であったりとか、まあ、疑問や違和感を持っている人っていうのもいるのではないかなというふうに思っております。皆さんの声をお待ちしていますので、私たちのスリープオーバーのホームページから何かこう思っていることとか質問とか、あのメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信。 さらに J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分です。 81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。